エリシャは何を見てたんでしょうかね。彼は確かに自分を取れようと町ごと包囲するスリアの馬と戦車大軍を見ていたんです。決してエリシャはこの現実世界、実際の今のこの現状を見ていなかったんではない、ちゃんと見ていたんですね。皆さん名探偵シャーロック・ホームズの物語をお好きであるかどうか分かりませんけども、ワトソンというですね、友人がいます。その話ですが、2人がねキャンプに出かけた、そういう話です。素晴らしい山に登りまして、そして星空のもとに彼はテントを張ります。そして眠りにつきました。真夜中に、このホームズがワトソンをついて起こします。ワトソン君、星空を見てごらん、今どういう状況かわかるかね、こう言うんですね。ワトソンが眠い目をこすって言います。いやー、これは満天の星ですね。これだけの星があれば、一つや二つ地球と同じような惑星があっても不思議ではないですね。だとしたら、そこに生命体が存在していても決しておかしくないですよね。ホームズが笑って言いました。バカだね君は。まるで今の状況分かってない。今君は寝たままで星空が見えるだろう。ということは、我々のテントは我々が寝ている間に誰かに言って盗まれたということなんだよ。まあ、現状を把握する力に欠けたままで、まあ、どうにかなるだろうとひたすら祈ったとしてもですね、それは本当の意味での信仰にはなってないということですね。皆さん、私たちの信仰というのは現状を、この世の現状を無視することでは絶対にありません。むしろ今のこの世界をしっかり見ることです。分析することです。把握することです。この厳しい現状をしっかり私たちは見つめなきゃなりません。それが信仰の第一段階です。自分の置かれている状況もわからないで、分析もできず判断もつかず、ただ神様がどうにかしてくださるだろうというのではことでは、それは少しのんきすぎるわけであります、ね、神様が何とかしてください。確かにそうなんです。しかしこの地上の生活というのはそんなほんわかとしたことだけで成り立っているのではないということも、これは現実なんですね。大切なことは、ここでエリシャは正確に現実を把握していたんだということです。そしてその上でなお彼は現実以上のものが見えていたということですね。ここが非常に大切なポイントです。そして彼は若者のために祈ります。必要なことは、この厳しい現実の中で神の御言葉を握り祈ることなんですね。祈ること。エリシャは若者のために祈りました。神様、どうぞ彼の霊の目が開かれ、信仰の目が開かれて、肉の目が見える状況の背後におられるあなたを見ることができるようにしてください。そうなったんですね。で、このもう一つの現実の世界、霊的な現実が見えるようになりますとですね、私たちは非常に大胆な確信、深い平安の世界が導かれるのでですね、揺り動く中においてびくともしない、そこに立つことができる。私のおりました福祉の白川、もう少し北の方に行きますと羽鳥湖というのがありましてね、よくそこ真冬になりますとですね、その湖に分厚い氷が張りました。そしてそこにですね、ワカサギ釣りをする人たちがたくさん行くわけですね。4人駆動車でベーッと入ってきました。雪をかけて湖の真ん中、そこでですねテント張って、そして穴を開けて赤崎先生ですね、4人同士が走り回って、 びくともしないです。数十センチの氷が張ってますね。びくともしない世界、周りは荒れ狂ったとしても台風の目の中にどっかにどっかと座り込んでね、周りの様子を現状をきちんと見ることができる余裕があるような、そういう世界、まあ、そういう生き方をですねしたいものだと思いますけれども、そのためには現状の世界をきちんと見せるとともに、その世界を超えたもう一つの世界をきちんと見ているということですね。霊の目が開かれて見ているということですよね。それが信仰の世界です、ね、皆さんね、ヘルケラーという方のこうやっていろいろ詳しくご存じだと思いますが、私はある時友人から一つの本をプレゼントしました。これ私いいからって言って、その本は小さなグリーンの本でしたけども、ヘレン・ケラーはどう教育されたかというサリバン先生の教育の本だったんです。ヘレン・ケラーはどう教育されたか、面白いタイトルですよね。あ、ヘレン・ケラーとしては教育されたんだと思いましたですね。サリバン先生って彼女は見出されるわけでありますね。先生は彼女の持っている素晴らしい天性、たもの全てをこの引き出したんですね。引き出すということの教育ですね。エデュケーションという意味だと言われます。彼女は世に豊かな感性、また鋭い感性を持っておるこの女の子でありました。この世界の全てのことに一つに非常な興味を持ち、みずみずしい感性を持って出会う全ての出来事、事柄に感動しながら学んでいったと言われますね。目が見えず耳が聞こえずということがありますが、独特の展示を使ったと言いますね。そしてあらゆるものに感覚が残っておりますが、触れさせて、そしてそこに佐川先生が文字を書くんですね。名前を書く、説明も書くんです。例えば真夏にですね、井戸に行って井戸水を汲みます。冷たい井戸水です。それに手を触れさせます。冷たい、でも気持ちいい。そしてサリバン先生はその手のひらにウォーターと書くんです。水と書くんですね。そのようにして目の見えない、耳が聞かない、語ることのできないこの彼女が感覚を研ぎ澄まして喜びと感動を持ってですね、彼女の周りの世界をどんどんどんどん吸収していったということであります、ね、サリバン先生がですね、彼女にいろんなことを、いろんな世界のことをこう教えながら、最後にね、どうしてもどうしても大切なことを教えなければならない、そう思ったそうです。それは何ですか。この戦時版を作る神様のことなんです。神様、神様のことについてどうして教えたらいいか、いいだろうかと、この悩みましたときに、彼女は自分ではそれができないと思いまして、フィリップ・ブルックスという当時有名な牧師さんをですね、読んで、そしてその牧師さんにお話をしてもらう。神様はこういう方ですよ。こういう方ですよ。イエス様はこういう方ですよ。で、このブルック先生はですね、最後にですね、ヘレンに尋ねます。ヘレン、あなたはこの方が分かりますか？分かりますか？で、彼女が何て答えたかということなんです。はい、先生、その方についてはすでに私は知っております。知っております。感じております。触れております。ただ、そのお方の名を神様、イエス様と呼ぶことを知らなかっただけです。こう答えた。彼女がこういう言葉も残しているんですね。私は健康な目を持っていながら、何も見えてない人々と共に歩んできました。 彼らは森の中にも空の上にも、いや楽しみの中や道端のことでさえ何も見えていないのです。